エレミア書の福音第43回、平安の源という主題で、エレミア書の第46章です。エジプトと聞くと皆さんはどんなイメージを持ちますか？今日の手法にはですね、右の上の方にスフィンクスとピラミッド、それからこれは黄金のマスクですね。これがもう典型的にエジプトのイメージかと思うんですが、行ってみたいと思いますか？行ってみたい。私もいつか行ってみたいなというふうに思い続けているんですが、なかなか機会がないんです。今日のエレミア書の46章はエジプトに関連しています。ただしエジプトに対してではなくてですね、エジプトに安心を求めようとしたイスラエルに対する神の言葉なんです。このように一節二節に記されています。諸々の国のことについて預言者エレミアに臨んだ主の言葉、エジプトのこと、すなわちユフラテ川のほとりにあるカルケミシの近くにいるエジプトの王パロ猫の軍勢のことについて、これはユダの王ヨシアの子エホヤキムの4年にバビロンの王ネブカデレザルが打ち破ったものである、その言葉は次の通りであると始まっています。エジプトに対するものではないということなんですね。まあ行ってみたい国の一つなんですけれども、ただこれまでエレミア書を一緒に読んできましたが、エジプトについてのイメージはどうですか？いい国ですか、悪い国ですかと言ったらですね、エレミア書には何度も神様がエジプトに行くなということを繰り返し言ってるわけなんですよ。エジプトってそんなに行っちゃいけないところなのかな。じゃあ私たちはね、行きたいというふうに思ってもいけないのかなというふうに、あるいは考えたりするかもしれません。でも聖書を見てみますとね、エジプトを聖書の人物が往来したという記事がいくつも書かれています。例えばどんなことがありますか？一番最初に思い出すのはアブラハム夫妻がですね、飢饉の時にエジプトに避難したということがありますね。これは聖書で出てくるエジプトという言葉が出てくる一番最初のことなんです。それからヨセフ物語がありますね。兄弟たちに意地悪というか恨まれてですね、奴隷に売られたヨセフがエジプトでなんと総理大臣にまでなるというお話です。そしてカナンが飢饉の時にお父さんとそれからお兄さんたちがエジプトに来るわけですよ。あの壮大なヨセフ物語が創世記の後半には書かれているわけですね。ただ事情を知らない王が立った時に彼らは奴隷状態になってしまって、あの出エジプトが400年後に起きるわけです。この出エジプトというのは旧約の人々にとってはちょうどイエス様の誕生と十字架のようにですね、信仰の原点なんです。その出来事が起きるわけですね。でも旧約聖書だけではありません。イエス様はどうですか？ヘロデ王の追跡を逃れるために幼子イエスと両親はエジプトに避難しています。ですから聖書人物のいろんな人がですね、エジプトに行ったり来たりしている、非常に交流の深い国だということが言えると思うんです。ですから行っちゃいけないということはないはずなんですね。悪い国だということではないはずなんです。で、私も進学校でエジプト人のクリスチャン学生と出会ったという話を前にしましたけれども、実はね、私が進学校に行くためにシンシナテという町にあるんですけども、そこの飛行場に私を迎えに来ることになっていたのはエジプト人の学生だったんです。後で分かったんですけども、ところが成田の出発が台風で4時間遅れてしまって、結局待てど暮らせどの日本からの都市は来ないということで、彼らは帰ってしまったということがね、後で分かったわけなんですね。まあその後エジプト人学生は本当に愉快な人でですね、しばらくしたら近隣の州立大学がですね、国際新入生歓迎会をしようということになったんです。で、私たちは招かれました。ただですね、なんとそこではビールを飲んでるんですよ。ダンスをしてるんですよ。いや、 以前の私なら全然問題なかったんです。でも進学校に入るときにですね、ちゃんとルールブックがありまして、お酒を飲んではいけない、タバコも飲んではいけない、ダンスもやってはいけない、これをやったら退学って書かれたんです。だから私はそれ3つ全部やめました。ところがそこで州立大学ではそんなのは全然問題ないわけですね。そしたらですね、この留学生のリーダー格だったその私を迎えに来るはずのエジプト人学生がね、こう言ったんです。 OK everybody come 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 とかってみんな私たちを呼んだんです。で彼はこう言ったんです。 Don't drink too much って言ったんです。飲みすぎるなというわけなんですね。まあそのタイミングがですね、もう面白くて、私まだ行ったばっかりなんであんまり英語よく通じなかったんですけど、それは分かりました。 Don't drink too much でも飲みませんでしたけどね。そんなふうなことがすごくユーモアのあるエジプト人学生で、彼とはもう部活もブラスバンドで一緒になりまして、すごく親しい友達になりました。で現代のエジプトにはクリスチャンがいるんです。でエジプトというのは正式名称がエジプトアラブ共和国というそうです。で多数派は今はイスラム教徒なんです。しかし歴史を見てみますと、10世紀頃までは実は国教はキリスト教だったんです。そしてそれはコプト派のキリスト教というふうに言われています。コプトというのはですね、エジプトがアラビア語でキプトに縮まるそうです。キプトが転じてコプトになって、だからエジプト教会、エジプトキリスト教会がコプト教会と呼ばれるわけなんです。異端のものではないんです。エジプト教会ということでコプト教会と呼ばれるんですけれども、現代のエジプトに850万人のクリスチャンがいるそうです。そしてこれは人口の約 10% だそうです。日本でどのくらいだかご存知ですか、クリスチャン。カトリックもですね、プロテスタントも全部合わせて 1%、100万人いるかいないか。それに対してエジプトは850万人いるんです。だから実は日本よりもずっと多いということが言えますね。そういう中から学生たちも送られてきているわけです。そして昔は国連の事務総長で、1996年頃までガリ事務総長という人がいたんですけども、この人の名前はブトロス・ガリというそうです。ブトロスというのはアラビア語でペテロを表すんです。ペテロ・ガリ、この人も実はクリスチャンなんです。国際法学のクリスチャン専門家だったわけなんですね。ということで現代のエジプトもたくさんのクリスチャンがいるということがわかるわけなんですね。さて今日のエレミア書の46章には3つの神の言葉が書かれています。最初から12節まではですね、カルケミシの戦い、このカルケミシの戦いでエジプトは敗北するという予言がここになされています。それから13節以降がですね、バビロニアのネブカドネザル王によってエジプトは攻略されるという予言、2つ目の予言です。そして3つ目、最後の2節、27節、28節はイスラエル回復の約束、この3つのことが書かれているわけなんですけれども、さてエジプトについての2つの予言があるわけなんですね。で最初の方を見てみますと、2節から12節までに書かれているのはカルケミシというところでですね、今のシリアのあたりです。ここでまあいわば中東世界の天下分け目の決戦、関ヶ原のような戦いがですね行われたんです。これは実はエジプトとバビロニアではないんですよ。その当時の覇権国が3つありました。アッシリアとエジプト、新バビロニア。ところがこのアッシリアとエジプトが同盟関係にあったんです。それでエジプトはこの戦いに参戦したということがあったわけなんですね。紀元前605年なんですけれども、駆けつけたエジプトの王様はパロ、猫という名前の王様なんですが、圧倒的軍備でもって駆けつけたにもかかわらず大敗北を喫してしまったんです。それで時代はバビロニアの時代になったという、そういうことがあるんですけれども、なぜ エジプトが相当の軍隊を持っていたのに敗北したのかということについて、今日の聖書箇所はですね、このように書かれています。4節から見てみましょう。騎兵よ、馬を戦車につなぎ馬に乗れ、兜をかぶって立て、矛を磨き鎧を着よ。私は見たが、何故か彼らは恐れて退き、その勇士たちは打ち破られ、慌てて逃げて後ろを振り向くこともしない。恐れが彼らの周囲にあると主は言われる。圧倒的軍備を持っていたエジプトが、なぜかその軍隊に恐れが蔓延したというんです。戦いでは恐れた方が負けます。どんなに軍備がすごくても恐れた方が負けるんです。で、エジプトは大敗北を喫したというんですね。そのことが神様は予言するわけなんですけれども、実際に紀元前605年にこの予言は成就するわけです。これが最初の12節までのエジプトについての予言なんですね。そしてその後13節から、今度はバビロニアのネブカドネザルがエジプトを攻略するという予言がなされるわけなんです。13節からこのようにありますね。バビロンの王ネブカデネザルが来て、エジプトの地を打とうとすることについて、主が預言者エレミアにお告げになった言葉。エジプトで述べ、ミグドルで告げ示し、またメンピスとタパネスに告げ示して言え。固く立って備えをせよ。剣があなたの周囲を滅ぼし尽くすからだ。なぜアピスは逃れたのか。あなたの牛はなぜ立たなかったのか。それは主がこれを倒されたからだとあります。ここに様々な名前が出てきますけれども、多くは都市の名前です。メンフィス、これも有名なエジプトのところですね。エジプトの紀元前2000年以前の古王国時代の首都だったところなわけなんですね。それでなぜアピスは逃れたのか。このアピスというのはお牛の製造、アピスというお牛の製造は戦いのたびに持ち出された、戦場に持ってこられたんだけども、何の働きもしなかったということがここに述べられているんですね。だから17節でこのようにあります。エジプトの王パロの名を好奇を逸する騒がしいものと呼べ。これは要するに、戦うべき時に戦わず、戦わなくて良い時に力を誇示するものという意味だそうなんですね。別にこの同盟だからといって大敗北を喫することはないんです。それなのに帰ってきた翌年、紀元前604年にバビロニアのネブカドネザルがエジプトに攻めてきて滅ぼされてしまったというふうなことが翌年に実現しているわけなんですね。これがこのエジプトについての2つの予言なんですけれども、今日の週報のコラムの方をご覧いただけるでしょうか。今からですね、4年ほど前、2016年の4月から6月にかけて、仙台市博物館で黄金のファラオと大ピラミッド展というのがあってですね、私はエジプトに行けないので、この展覧会に行ってこれを買ってきました。実際いろいろ展示があって、おお、これが黄金のマスクかとかですね、いろんなのを見て楽しんできたわけなんですけども、出口にこれがあったので、このガイドブックを買ってきてみたんです。そしたらこの時の全面的に協力したのが吉村作治さんという、あのエジプト学の有名な考古学者がいますね。この人が序文のですね、はじめにというところにこんな風に書いてあったんです。で、私はこれを読んだ時に、え、そうなんだと意外な風に思いました。全文は長いんですけども、一部ご紹介します。このようにありますね。ピラミッド、その名すら古代エジプト人が名付けたものではない。では、誰が名付けたのか。古代エジプト人は何と呼んでいたのだろうか。答えは簡単だ。ギリシャ人がエジプトを知り、もっともこのエジプトという国名も実はギリシャ人が名付け親であるのだ。というふうに言うんですよ。と思いますね。ピラミッドもエジプトも全部外国人の付けた名前だというわけなんです。まあ私たち日本もね、私たちは日本とか日本とか言いますよ。でもただ外国の人に説明するときにはジャパンというふうに言いますけれども、 もともとの名前は日本。そのように本来のエジプトの名前はエジプトではないというわけなんですよ。で、エジプトというのは実はこれはギリシャ神話に出てくるエジプト王の名前なんだそうです。アイギュプトスという王様が出てきます。で、その名前でもってですね、今の通り名になっているというわけなんです。このアイギュプトスというのは、もっと時代が下るとですね、エギュプトスというふうに発音されるんです。エギュプトス。エジプトなんですよ。このように外国名が通り名として通っているというんですね。じゃあもともと自分たちのことを何と呼んでいたのかというと、ミスルという名前なんだそうです。確かに旧約聖書でエジプトという言葉が出てくるときに、ヘブル語ではミツライムと出てくるんですよ。二つのミスル。そうなんです。二つの町というのが本来のエジプトの名前なんだそうです。カミナイルとシモナイル。二つの大きな都市があった。その二つの都市、これがミツライムだったということなんです。ですから旧約聖書の方が正しいんですね。それからピラミッドですけれども、これもギリシャ人がつけた名前だというんです。何から来たのかというと、ピラミスという三角形のお菓子があるそうです。ピラミスじゃないですよ。ピーから始まるんです。ピラミス。これが三角形のお菓子の形に似てるので、あ、これはピラミスが二つあるので、ピラミッドというふうにしたというわけなんですね。それで、じゃあ元々のエジプト人は何と呼んでいたのかというと、それぞれのピラミッドに名前をつけていたそうです。例えば、クフ王のピラミッドには、メル。日が昇るの昇るですよ。昇るという意味のメルという、そういう名前をつけていたということなんです。ですから、この展覧会に行って驚いたのは、はあ、全部エジプトもピラミッドも外国語なんだ。いうことが驚いたんですけどもね。ここで吉村作治さんはこんなふうなことを言っています。ギリシャ人で歴史の父と呼ばれているヘロドトスはその著歴史の中でピラミッドは王墓であると記したとされるが、それは噂に過ぎず、その後の歴史家考古学者は無批判に確かめもせずピラミッド王墓論を展開している。この論の否定は別にするとして、これほどの建造物の建設目的がどこにも残されていないというのも驚きである。それほど崇高で聖なるものということなのかもしれない。もちろん、王墓であると言われているのに、現在発見されているピラミッド140基余りのどこからも、王のミイラや遺体はおろか、副葬品の断片すら発見されていない。王墓説というのは、実は証明されていないんだそうです。皆さんご存知でしょうか。王家の谷というお墓のいっぱいあるところがあるんです。そこにはお墓があるんです。だからピラミッドはお墓ではなかったんじゃないかというのが有力説なんだそうなんですね。で、じゃあどんな目的があったのか、いろんなことが語られているそうです。日時計だった、穀物の倉庫だった、いや宗教の儀式に使われた、天体観測の施設だったんじゃないか。それから貧しい人を救うためのこの公共事業だったんじゃないかとかですね、いろんなふうなことが言われているそうなんですが、吉村作治さんは次のように言っています。展覧会を見ていただいた皆様に自然を神として崇め、自然に逆らうこともなく3000年にもわたって続いてきた古代エジプトとそれを支えてきた古代エジプト人の凄さを感じていただき、大きなことをなすにはいかに人間力が重要であるかを感じていただければ、本展覧会を企画し開催した者の一人として幸いと思う次第である。人間ってすごいでしょうということなんですよ。どうかピラミッドは宇宙人が作ったとか超古代文明人が作ったのとは考えてもらっては困りますと。人間が作ったんです。人間の力って素晴らしいというふうに吉村作治さんは結んでいるわけなんですね。しかも使われた技術というのが決して起重機とかですね、そういうふうな近代的なものはなかったわけです。人間の普通の道具を使ってした、それが素晴らしいじゃないかというわけなんですね。
やはりこのガイドブックによりますと、ピラミッドには、まあ、大きく2つあるそうです。階段式ピラミッドと、それから四角錐のきれいな形のものがあるそうなんですけども、この階段式ピラミッドは来世に上る階段を指していたのではないか、それから四角錐型はそれとは変わってですね、太陽神ラーの化身象徴として作られ、しかもそれを作った王権を誇示することを目的としたのではないかというふうに言われています。どういうことかと言いますと、天から光が注ぐときに末広がりになりますね。だからあれは実は宗教的な建造物、しかも太陽神を表す象徴的建造物だったのだということなわけなんです。まあ、ただこれらはすべて議論の余地があって、いろんなことが今も研究されているというわけなんですけども、主なる神はそのエジプトに行くなということを繰り返し語っておられるわけなんですね。人間が権力を振るっている、そういうところを頼みとするな、そこに平安を求めるな、そこに本当の安心はないということをエレミアを通して神様は繰り返し、エジプトに行くな、エジプトが悪いところではないんですよ、人間を頼りにするなということをですね、繰り返し語っていたのだということがわかると思うんですね。そしてむしろイスラエルに対しては27節と28節でこのように主なる神は約束しておられます。私のしもべヤコブよ、恐れることはない。イスラエルよ、驚くことはない。見よ、私があなた方を遠くから救い、あなたの子孫をその捕らえ移された地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて穏やかに安らかになり、彼を恐れさせるものはない。主は言われる、私のしもべヤコブよ、恐れることはない。私が共にいるからだ。私はあなたを追いやった国々をことごとく滅ぼし尽くす。しかしあなたを滅ぼし尽くすことはしない。次の言葉は警告ですね。私は正しい道に従ってあなたを懲らしめる。決して罰しないでは置かない。と言っています。だから悪いことをしたからといって、それでうやむやにすることはない。ということなんですけれども、主が言っておられることは明らかですね。恐れるな、驚くな、私があなたを救うということです。エジプトを頼りにするな、人間を頼みにするなと、主は繰り返し言っておられるということがわかりますね。でもこうしてみますとね、皆さんこう思いませんか？神様はどうして大国エジプトではなくて、小さなイスラエルを選んだんだろう。エジプトはナイルの賜物と言われます。でもエジプトだけじゃないんです。世界の四大文明は大河のもとに生まれているんです。黄河文明しかり、でしょ？インダス文明しかり、必ず大きな川のところに文明が発祥しているんです。イスラエルにも川はあります。ヨルダン川。私は6月に行きました。乾季が始まってました。裏の小川ですよ。本当にね、どこにでもある小川です。もちろん雨季になるとそれが濁流になりますけどね、どこにでもある小川なんです。大河ではないんです。そのどうして小さな川のほとりのイスラエルをご自分の民とされたのか、それは出エジプトを果たした時に主なる神がモーセを通して語った通りなんですね。申命記の中にこういう御言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を愛しあなた方を選ばれたのはあなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛しまたあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、あがない出されたのである。そうなんです。むしろこの弱いイスラエルを、神様はご自分の宝の民とされたということが、 申命記の7章6節以降のところに記されています。そしてこの言葉はですね、多くのところで語られています。イザヤも語っているわけなんですね。例えばイザヤ書の、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。イザヤ書41章10節です。主なる神は弱い者に力を与える方なんです。そしてご自分の宝の民として、栄光の御業のために生かし用いる。実はこのイザヤ書の41章10節というのは、私は思い出があります。進学校を卒業するときにですね、卒業試験は口述試験でした。それで1年ほど前から3人の担当教授から本を渡されました。これを1年間読みなさい、約20冊ぐらいなんです。まあ1年あるから大丈夫だろうと思ってですね、読もうとしたんですけども、その頃の私はとにかく忙しかったんです。まあ、学校の課題もありますし、また教会の奉仕もありますし、それから多い時には5つのアルバイトをしなければならなかったんです。とにかく時間がなかったんです。で、一生懸命その本を読もうとしたんですけども、読めないんですね。試験は3月31日でした。ところが2月になっても一時も勉強のための時間が取れないんです。その本を読むための、本当に困りました。まあ、それまで本当に焦りました。こんなことでもう卒業もできないと思ってですね、私の心はもう焦り不安と恐れの中でなったんですけども、でもそれがずっと続いてくるとですね、こんなに一生懸命やっても事態が改善されないのは、これは神様ご計画があるんじゃないかというふうな思いがしたときに、この41章の10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいるという言葉が与えられて、本当に力強く思わされたことがあったんですね。そしてその時に同時に読んでいた聖書の箇所がですね、民数記だったんです。で、民数記の中の23章19節20節の言葉がですね、私は本当に力強く響いてきました。このように書かれているように私には響きました。神は人のように嘘をつかない、決めたことを変えたりすることもない。神が言われたことで果たさなかったことがあっただろうか、約束されたことで成し遂げられなかったことがあったとでも言うのか。もう神様に本当に励まされる思いでした。神様を疑わない、心を決めた時なんですね。本当に御言葉が私の中で炸裂して、恐れとか焦り不安を粉みじんにしてしまったんです。2月の28日に友達が来ました。今はもう春休みになるから寮の部屋空いてるからね、その一つを貸してもらってそこで勉強集中したらどうだって言うんですよ。ですから私は寮長のところに行って、こうこうこういうわけで集中できないんです、なんとか借りれないでしょうかって言ったら、いいよって言ってくれてですね、で一部屋を無料で貸してくれることになりました。そうして本当に不思議なんですけども、アルバイトも少し時間、もう本当に時間を減らしてもらってですね、いろんなものも収まって、3月に入ってやっと1ヶ月前ですよ、勉強ができるようになったんです。やがて3月31日の高等諮問の時に来ました。旧約の先生、新約の先生、実践神学の先生がですね、私のを取り囲んでですね、やすぎ早に質問するんです。英語で答えなくちゃいけない、もう焦るわけですよ。そしてその最後の質問がですね、新約学の先生が私に質問しました。キリストの十字架の7つの言葉を言ってください。父を見てに委ねますとか、いろんなことがあるわけなんですけどね、その6つまで言うことができました。7つ目が思い出せなかったんですよ。7つ目、あれだ、エリエリラマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉ですよ。それを言ったらですね、そうだ、それがその言葉だ、ったらブザーが鳴ったんです。で、時間切れだったんです。で、じゃあ君は席外してくださいとかって廊下に行って、ダメだ、最後の質問がなぜ私をお見捨てになったのですかという言葉だから、これはダメだと思ってですね、私はもう廊下でうずくまっていました。そしたらその最後の質問をした先生が来てですね、あなたは合格したって言われて、見捨てられなかった、本当に御言葉の通りだ思いました。 皆さん、私たちの神は決して見捨てない方です。力を与え、弱い者を助けですね、そして私たちの罪をあがなって、このイエス様の十字架の言葉、これは本当に私たちのための苦しみですよ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それほどまでに苦しんで私たちの罪をあがなってくださった、この御言葉があるゆえに、私たちはこの苦しみを知っておられるイエス様が共におられるから、決して見放されることはないんです。本当の平安の源、それは人間からは来ません。主なる神からのみ私たちは大きな平安をいただくことができるんですね。今日の46章の主の御言葉をもって結びたいと思います。46章27節、私のしもべヤコブよ、恐れることはない。イスラエルよ、驚くことはない。見よ、私があなたを遠くから救い、あなたの子孫をその捕らえ移された地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて穏やかに安らかになり、彼を恐れさせるものはない。感謝してお祈りいたします。天の神様、恐れおののく小さなものに目を留めて、救い生かし、その御業に用いてくださる神様、ともすれば私たちは人や自分の持ち物に頼りがちです。しかし、ただあなたにのみ誠の平安の源があります。恐れるな、驚くな、私があなたを救うと宣言されるあなたを信じて見上げ、平安の中を生きるものとさせてください。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。